ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週木曜日は瀬戸安全安心情報です。今日は10月24日の土曜日に瀬戸市民公園で行われます消火技術教練会について瀬戸市消防本部の伊藤雄二さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、消火技術教練会というのはどのようなものですか？
はい、消火技術教練会とは初期消火競技を競う大会のことです。はい、平成27年秋の火災予防運動の行事の一つとして行われるもので、はい、今月24日午前9時から午前11時30分まで、瀬戸市市民公園芝生広場で開催されます。
参加される方はどのような方たちなんですか？
はい、参加されるのは市内の少年消防クラブ、各連区代表町内の女性、はい、婦人防火クラブ、危険物ガス保有事業所、工場自衛消防隊の合計46チーム143人が参加します。
たくさんの方が参加されるんですね。はい、じゃあその競技ね、技術教練会ということなので、はい、どんな競技があるか教えていただいていいですか？
はい、わかりました。競技種目は少年の部、女性の部、事業所の部、消防隊の部4種目で、水バケツや水消火器など身近な消火器具や持ち運び可能な消防ポンプを使用した競技があります。
幅広い年齢職種の方が参加されるということですね。
そうです。
じゃあまずは少年の部は一体どんな競技なんでしょう？
はい、少年の部の競技については少年消防クラブの皆さんが1チーム4人編成で競技を行います。はい、水バケツを使用したバケツリレーや水消火器による初期消火訓練を行い、最後に4人で協力して負傷者を担架で搬送します。
はい、
第39回の大会では鳩山西小学校と下品野小学校が優秀賞でした。
あら、そうですか。まあ、バケツリレーとかね、消火器、まあ、小学生でもこうちゃんとやることができるということですね。
はい、
そうです。やっぱこういうバケツリレーなんかもこうやって訓練とかをしておかないと、いざという時にこう効率よくっていうのがなかなかできないですもんね。
そうですね、水バケツっていうイメージも多分、うん、浮かばないと思いますね。訓練やれば水バケツっていうイメージも浮かびますし、うんうん、運び方もいろいろと、はい、できると思います。
うん、じゃあそういった訓練をしていて、はい、競技ということですね。
そうです。
そうですか。さあ、女性の部はどんな競技でしょうか？
女性の部でなんですけども、うん、女性の部は各連区のですね、代表町内会や婦人女性防火クラブの皆さんが1チーム3人編成で指導します。はい、うん、消火布を使用した天ぷら油火災の消火や水消火器による初期消火活動、
はい、
非常持ち出し品の搬出などを行い、最後に3人で協力して負傷者を担架搬送します。
うん、
それで第39回大会では長根連区代表町内会チームが優勝しました。
そうですか。何かね、まあ、こういったいろんな火災であったり災害が起こった時でもいつ起こるかわからないの で、
そうです、ね。
はい、昼間だと女性しかうちにいなかった、ね。はい、っていうことがありますからね。
はい、
そんな時にね、やっぱり女性の力ね、
女性の
重要ですね。
すごいですか。
そうですね。ね、でまた台所に立つことの多い女性にとって天ぷら油火災とても恐ろしいですよね。
そうですね。
うん、油の入ったお鍋をねかけっぱなしにしてその場を離れるっていうのはダメだよって言われても、あ、ちょっとピンポン鳴っちゃったとかっていうとね。
そうですね。うん、今電話は割と携帯になったんで、うん、携帯持ちながらっていうのはあるんですけど、
はい、
電話の会話に夢中になりますと忘れちゃうんですね。うん、人間っていうのは。
そうですね。じゃあやっぱりこういう競技を通して正しいそういった消火方法をね身につけることができるんですね。
そうです。
この消火布っていうのはどんなものなんですか？
はい、まあご自宅にあるシースとかそういうものを重ねて縫い合わせて、うん、手が入るように 作れば問題なく消火布として使えます。でそれに水浸して かぶせればできます。で市販のものもございます。
では
あの布ではなくって、
う
ん、あの防炎の布を使ったシートもあります。
うんうん、あ、そうですか。さあ続いては事業所の部ですが、こちらはどんな競技でしょうか。
はい、事業所の部についてはですね、事業所の部はあの危険物やガス保有事業所等の職員の従業員の皆さんが1チーム2人編成で出場します。
はい、
危険物が流出した場合の応急処置として、うん、行う土のうの搬送や水消火器による初期消火活動、非常持ち出し品の搬出を実施し、最後に2人で協力して負傷者を担架搬送します。
うん、
第39回大会では鈴一物産株式会社が優勝されました。
はい、事業所の皆さんもね、有事に備えて訓練されてるんですね。
そうです。
はい、さあ消防隊の部はどんな競技ですか。
はい、消防隊の部はですね、まあ各工場で自衛消防隊員の皆さんが1チーム4人編成で出動します。
はい、
危険物が流出した場合の応急処置として行うのが土のう搬送や、うん、水消火器による初期消火活動、負傷者搬送を行い、持ち運ぶことが可能な消防ポンプを使用して放水により消火活動を行います。
はい、
第39回大会では株式会社成田製陶所本社工場消防隊が優勝しました。
やっぱ工場なんかやっぱ危険物とか扱ってるとね、やっぱりまずは自分たちでその初期消火、
そうですね、小さいうちに消していただくとありがたいです。
そうですね、まあ、この消火技術教練会に出場することで自分たちの初期消火の技術も再確認することができますね。
そうですね。
はい、
この競技の目的は初期消火技術の習得と火災予防思想の普及啓発を図ることです。
はい、
選手でない方も競技をご覧になることで初期消火の方法を再確認できると思います。
はい、
興味のお持ちの方はぜひご参加ください。
はい、ぜひ皆さんね、お出かけいただきたいと思います。さあ最後に何かありましたらお願いします。
はい、火災を起こさないようにすることが一番大事ですが、はい、もし火災になった場合、また慣れそうになった場合はいち早くことが早く気づくことが大切です。
はい、
皆さんのお家には住宅用火災警報器が設置されていると思いますが、
はい、
点検はされていますか。
点検、ね、しないといけないですね。
そうですね、本体のボタンや紐を引っ張っても何も音がしない場合、電池切れや故障の可能性があります。
はい、
また電池切れや故障と判明した住宅用火災警報器が設置から10年以上が経過している場合は、うん、内部の電子機器の劣化が進んでいる恐れがあるため、
はい、
本体の交換をお勧めします。
はい、
いざという時に住宅用火災警報器が正常に作動するためには日頃の維持管理が重要です。
はい、
お手入れ点検は必ず行ってください。
そうですね、もうつけてあるから大丈夫って
そうですね
思っているとね、うん、
やはりあの人間っていうのはつけとけば安心というイメージがありますので、うん、点検しないと機能を果たさないということも多いものですから、点検は必ず行ってください。
はい、でも点検でも自分でこう紐引っ張ったりで、
あ、OK です。
でその後、
はい、
そのままにしておいていいんですか。点検
あの引っ張って離せば元通りになりますし、
うん、そうですか。
はい、一番注意していただきたいのは、うん、埃が溜まって、うん、うまくあの作動しないっていうこともございますので、この清掃っていうのもやっぱり一つお願いしたいと思います。
わ、
はい、
かりました。じゃあ皆さんこの機会にまずは外して埃を取り、はい、きれいに掃除をして、
はい、
つけたら一回引っ張ってみる。
そうですね、点検していただくっていうのが重要かと思います。
ね、そうですね、電池もね切れたりしているかもしれないですもんね。はい、わかりました。ぜひぜひ皆さんね、きちんと点検しておいてください。そしてこの、10月の24日に行われます消火技術教練会にもお出かけいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は10月24日の土曜日に瀬戸市民公園で行われます消火技術教練会について瀬戸市消防本部の伊藤雄二さんにお話を伺いました。